コーツ、
今日はペットについて。はい、皆さん元気ですか？最近ですね、僕の子供がバッタをペットにしてしまいまして、バッタってわかりますか？バッタというのは虫ですよね。昆虫ですね。で、ぴょんぴょん跳ねる。なんかジャンプします。で、バッタいろいろあるんですね。大きめのバッタは正直言って結構気持ちが悪い。無理です。僕にとっては無理です。でも小さいバッタがいるんですよ。めっちゃ可愛い。なんか本当に草みたいなバッタですよね。草みたいな虫。最初緑の、家の前にですね、家の前に緑のなんかこう草みたいなのがぴょんぴょん跳ねた。あれ草かなと思ったら草じゃないんです、バッタだった。で、それを僕の子供が捕まえるというか助けようとしたんですね。最初車が来たんで助けようとしたら家の方に来たんですよね。で、どうしようかな、でもこのまま置いてたら危ないかなと思って、でも僕はもちろん最初はいやダメだよ、家の中はダメだ、だからそのままにしておいた。で、次の日もそこ同じ場所にいたんですよね。で、またなんかなんていうか車が来たら危ないし、あとは奥さんとかやっぱ夜帰ってきたりして、気がつかない間に踏んでしまったら子供は大泣きですよね。ああ、僕のバッタをママが踏んだみたいな。あとはパパが踏んだ。とにかくちょっとね、そのままにしておくのはねと思って。もちろん何もせずにそのままそこで何かがきっかけで、もしかしたら僕たちに踏まれて死ぬのも運命かもしれないと。言ってしまえばそこまでなんですが、なんていうかな。どうせ死ぬならというか、どうせ死ぬかもしれないし、ちょっと子供はそれを助けたいというか、本当はそのペットというか、その虫とか、あんまりこの結局人間が育てても生きていけないし、それは幸せな人生かといえば、野生だからね、彼らは野生なんで、野生はやっぱり野生のままの方がいいんじゃないと思いながらも、この近所その自然もそんなにないし、どこから来たのか分かんないけど、そのままにしておいても、だからさっき言ったみたいに、そのまま して死ぬのも運命だといえばそこまでなんですが、子供にちょっと飼われる、ペットとして飼われるのも運命なんじゃないかなと。そういう都合がいいように解釈しまして、じゃあいいよと。で、子供がそれを家の中に持ってきて、最初は段ボールの中に入れてですね、サランラップみたいなのをかけて、でもやっぱり良くないと思ったんで、すぐに店に行って、虫かごですよね。虫かごを買ってきて、虫かごは、空気も通る。小さい虫なんで、小さいバッタなんで、そんなに問題はないですよね。で、そこに虫、バッタを入れて、その中に、その辺の草とか入れて、草を食べるらしいんでね。他のものは食べない。キュウリとかは食べるかもしれないけど、でも小さいバッタですから、そんなにたくさんの食べ物は必要ない。で、今、子供はなんかこう、虫を飼ってるんですよね、バッタを。数年間育てるじゃない、数年間飼ってた、小さいエビと小さい魚は死にました。今年死にました。で、それからもうペットはしばらくいらないなと思ってたんですが、やっぱりこういうことになってしまった。僕の子供は今10歳ですよね。やっぱり何かこう 動物を育てたいというか、まあ、飼育したい、飼いたい、まあそういうちょっとこう気持ちが強いですよね。なんかもう自分が赤ちゃんじゃなくなった、まあ僕にとってはまだ赤ちゃんなんですけど、自分が赤ちゃんじゃなくなったから何か他のものを育てたいという気持ちがする。これはまあまあ人間としての本能なんですかね。まあ僕にもありましたね、そういう時が。僕が小学生、まあ僕の子供と同じぐらいの時ですよね、10歳11歳ぐらいの時に、犬が欲しいと思って、まあ友達から犬をもらいましたね。なんでその友達の家が犬が飼えないのに犬を持ってたかもよく分かりません。その小学校の時の同級生がなぜか子犬を持ってて、でもやっぱり子犬が飼えないということでそれをもらったんですが、でもそれがどういういきさつだったのか正直言って覚えてません。なぜ子犬、なぜ犬が飼えないのに子犬を持ってたのか、どこからその子犬が来て、でなぜその子犬を手放すことになったのか、もし僕たちがね、僕の家がその子犬をもらわなかったらその子犬は一体どこに行ってたのか、いろいろなことがちょっと不思議なんですけど、まあとにかくそういう理由で僕の同級生が子犬を持っててそれをもらった。でまあ僕の家に犬が来たんですけど結構大変でしたね。なんか想像以上に凶暴な子犬で、結構噛んできたしね、なんかすごい、なんていうかな、まあその僕の犬ずっとなんか悪い態度がありましたよね、ずっとね。優しくなかったです優しくて可愛いというよりは常に元気すぎて、しかも結構凶暴で、まあ小さい犬だったんですけどいつも怒ってたな。本当になぜあんなにいつも怒ってたのか全然わかんないぐらい、ずっと怒ってましたよね。まあ家族にもずっと吠えてたしね。さすがにまあ数年以上か、まあ10年ぐらい10年ぐらいして年を取って結構落ち着いてきたけど、最初もう何年もずっとなんか僕にも、僕が家に帰っていてもワンワンワンワン、それはおかえりっていう意味だったのか、それともなんか帰ってきやがったなこんちくしょうみたいに言ってたのよくわかんないですね。でも結構悪い態度でしたね僕の犬は。まあ僕の犬がどうやって最後いなくなったかの話は昔のポッドキャストのどこかでやったはずなので、気になる人はこれまでの、数千のポッドキャストを全部チェックして、思い出してください。聞いたことない人はそうやって初めて聞いてください。聞いたことある人も忘れてしまっていたら数千のポッドキャストを、聞き直して、答え合わせをしてください。僕の犬がどうやって、最後死んだのか、もしくはまだ死んでないのか、それは誰も分かりません。とにかくペットですよね。なんか最近僕の奥さんが犬が欲しいとかまた言い出して、ちょっと心配ですよね。どうなんのかな。まあこの家ではもちろん犬は絶対に飼えません。日本では大家さんが、まあ家を借り、僕たち家を借りてるんで大家がいますよね。で大家さんが決めるんですね、この家で犬を飼っていいのか悪いのか。基本的に賃貸、ね、借りている場合はダメな家が多いです。まあ理由はまあもちろん犬がいるより、犬がいないよりもいる方が家が汚れますよね。だからまあ汚れるっていうか傷がつきますよね。その普通に人間が住むのとやっぱり犬がいるのは結構大きい違いがあるんで、しかも犬がみんないい子だとは言えないですね。ちょっとこうまあいろんなところでこうなんか噛んだりとか、まあ犬たちじゃなくて猫とかも結構まあいろいろガリガリガリガリやるんで、家の壁とかね柱とかやっぱり悪くなるでしょ。だからまあそれは欲しくない。でペットが OK の 物件、家があります。ペット OK、ペットを飼っていい賃貸もあります。ただその場合は普通の賃貸よりも、少し高い、ちょっともう少しお金を払わなければいけないケースがほとんど。なので、まあ、自分の持っている家じゃない限り、まあマンションでもいいんですけど、アパート、マンション、家、どれでもいいけど、自分のものじゃない場合はペットを飼うことは結構難しいです。東京では。田舎の場合はもしかしたらその借りてても、まあ、例えば田舎で家を借りるときに、まあ、ほとんどの場合庭がありますよね。だから庭で犬を飼うとかは、まあ、多分問題ないですけど、東京の場合やっぱり庭がある家が少ないし、庭があったとしてもやっぱりそこ外で犬を飼うっていうのはちょっと難しいかもしれない。やっぱり人が、全然知らない人が道をたくさん歩きますよね。でその度にワンワンワンワン吠えてたらちょっとやっぱり近所の人にも迷惑がかかるんで、ほとんどの人は犬を家の中で飼ってるでしょう。そしてやっぱり結構まあ厳しくしつけて、まあ泣かないようにしてるでしょうね。だからまず犬が飼いたい、猫が飼いたい人はほとんどの場合自分で家を飼います。家もしくはマンション、アパートを全部買って、でその中で、まあ、静かに、ペットを飼う。それだったらいいけど、まあ、それ以外の方法は難しいでしょうね。だから、まあ、僕の奥さんがペットが欲しい、それはどういうことを意味してるかというと、やっぱりいつか自分の家が欲しいっていうことなんでしょうけど、まあ僕も自分の家が欲しい気持ちはあるけど、ペットね、やっぱりペットを飼うといろいろ難しいでしょ。まず毎日の、まあ散歩とかね、餌をあげたりとか、まあ今子供にしていることみたいなのが続くわけですよね。シャンプーしたりとかね、なんかめんどくさいな。まあ奥さんがそれを全部やると言っても、いやそういうのって結局僕もやらなきゃいけなくなるでしょう。だからそれはめんどくさいなっていうのと、あとやっぱり旅行が難しくなりますよね。でそのペットのホテルとかあるけど、あれかなり高いんですよね。だからなんか旅行ってそもそも航空券高いし大変なのに、まあ例えばスペインに3週間行ってきます。その3週間の間東京で、僕たちの犬がホテルに泊まる値段がなんか高かったら、なんか旅行がさらに高くなるっていうね、そういうなんか本当にちょっと身も蓋もない話になってしまうので、ちょっと気になるところですね。まあ奥さんは大抵の場合何かを言ってしばらく話さなかったら忘れてしまうんで、まあそれを期待しているわけですけど、もしくはやっぱり犬の出てくる映画を見ないとかね、やっぱり影響されますからね。可愛い犬が出てくる映画とかは見ない、あとはそうペットショップとかの近くを通らない、ね、犬の YouTube とかが出ないようにするまあとにかくいろいろなところでやっぱりアンチキャンペーンをする必要がありますね。まあ悪い犬の話とかをたくさんするね。例えばそのまあなんかこうなんていうかな、凶暴な犬の話とかね、ピットブルの話とかを毎日してどれだけ危険か、そして犬のうんこがどれだけ臭いかとか。まあでもスペインに行くとね、まあ今度またスペインに行く予定があるんですけど、スペインに行ってちょっとその大きい犬とか犬のうんことか、まあ、たくさん見ると奥さんは結構もうやっぱり犬はいいっていう風になりがちですよね。なので一つのこのアンチペットキャンペーンとして、スペインにいるときに 犬のうんこを奥さんに踏ませたいと思いますね。数回犬のうんこを踏めばもうやだっていうふうになると思うんで、なかなかいいアイデアですね。はい、というわけで、まあ、まあまあまあペットについて話してみました。それではまたね。